さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、東京労災病院太田邦明先生にお話を伺います。本日のテーマは着床の窓と子宮筋腫の関係についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も東京労災病院の太田邦明先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、改めて、自己紹介をリスナーの皆様にお願いします。
はい、東京労災病院は、羽田空港から、比較的近い地域にありまして、もともとですね、京浜工業地帯の労働者や家族のための病院だったんですけども、今では私のように産婦人科があったりとか、皮膚科があったりとか、地域の多くの患者さんが受診できるような病院で、産婦人科の部長として今、勤務しております。
はい、よろしくお願いします。さて、一つ目にまず太田先生にお伺いしたいんですが、子宮にできる腫瘍って何なんでしょうか？
まずですね、腫瘍といっても良性腫瘍、はい、悪性腫瘍あって、悪性腫瘍っていわゆるがんですけども、残念ながら私がんの診療をしている人間ではないので、良性腫瘍に限ってお話しさせてもらうと、子宮筋腫っていうものがあると思うんですけども、いわゆる女の人だと 30% ぐらいは持ってるんじゃないかっていう、いわゆる筋肉の塊みたいなものが、子宮にはできやすいっていうことと、もう一つ、非常に混同する病気なんですけども、子宮内膜症ってあるんですけども、それが子宮にできる子宮腺筋症っていうのがあります。で、それ、それともう一つ、子宮の中にできるもので、子宮内膜ポリープっていうものがあったりとか、およそその三つが一番原因疾患としては多いと思いますね。
このそれぞれの違いについて教えてもらえますか？
子宮筋腫っていうのはもともと筋肉組織の、平滑筋が、腫瘍化したものでありまして、非常にこう、クリッとした、もので、何ですかね、世代的に言うと、お祭りの時スーパーボールってあった
と思います。スーパーボールありましたね。
あれがもう筋肉の中にこう埋まってるっていうような感じですかね。で、一方で子宮腺筋症っていうのは、いわゆる子宮内膜症のものが、内膜症病変が子宮の筋層に浸潤していくっていう形で、入ってくるんですね。で、両者の違いは何かというと、先ほど言いましたように筋腫はクリッとしているので、いわゆるくり抜くことができるんですね。ところが子宮腺筋症は同じように画像では見えるんですけども、境目がないので、なかなかこう手術ではこう取り切れなかったりするというのが あって、両方とも2つともやっぱり、着床元より不妊の原因にはなるものですね。一方で子宮内膜ポリープっていうのは、いわゆる一般的なポリープって多分いろんなとこに体にできると思うんですけども、あれが子宮の内膜から中から内に、
外から内
に向かって発生するっていうものですね。いずれにしても、不妊の原因にはなるものですね。
じゃあ、この、取った方がいいのかどうかっていうところで、今回子宮筋腫にフォーカスしてお話を伺いたいんですけども、これ、大きかったり小さかったり、これも程度の話になるかと思うんですけども、取った方がいいものなんですか？
これ、私自身、内視鏡をやるんですけども、内視鏡手術した時に、いわゆる外科医の観点から、これ毎回問題になることなんですね。子宮筋腫を、不妊症の患者さんの子宮筋腫を取るかどうかっていうのは非常に問題になってて、 例えばファーティリティ&ステリリティっていう、いわゆる世界で一番有名な不妊の雑誌があるんですけども、はい、それの2年前ぐらいですかね、その雑誌は非常に面白くて、いわゆるこう、結論が出ない、病気とか治療法に対して、バトルトークっていうのを展開するコーナーがあるんですね。で、そこでも2年ぐらい前に、禁酒を取るべきかどうかっていうのをバトルトークって言って、いわゆるその、まあ、欧米の、非常に有名な先生たちが、自分たちの賛成派と反対派に分かれて、一応出てるんですけども、一応その時にやっぱ禁酒で出てたのは、症状とか痛みがあればそれは取るっていうのは両方の見解なんですけども、うん、はい、非常に面白かったのは、4センチぐらい超えてくると、いわゆるそのいろいろな TGF ベータみたいな、いろいろなそのファクターを出すから着床を阻害するんだというふうに言ってたので、なので、賛成派の一人の意見が面白い、非常に面白い印象的だったのは、4センチぐらい超えてたら症状がなくても取りに行った方が、うん、いわゆるそこの禁酒から着床に悪さをする、因子の供給源を断つ意味で取った方がいいっていうのがあったので、うん、まあそれは一つその人の意見なんですけども、うん、そういう意見があったりとか、一方で反対側の人たちは、やはり取ることによって、時間が経過してしまって、それだけで年齢がいくことによって、加齢になってしまったりとか、うん、あとどうしても、帝王切開になってしまったりとかすることがあるので、そこのところはですね、非常にこう、バトルトークでも、結論がほとんど出てなくて、まあ、何を信じて取るかっていうことなので、うん、そこはもう患者さんとよく実臨床では非常にこう説明してやらなきゃいけないっていうのが、その、不妊症患者さんに対する禁酒の扱いだと思うので、うん、あれば取ればいいっていうもんでもないし、うん、ベースとなるのはあっても妊娠するし、あると妊娠しないので、そこの介入をどこするかっていうのは非常にこう難しいところですかね。一方で子宮腺筋症っていうのは、先ほど言いましたように境目がないので、結構取ると後半にすごくたくさん取れてしまうことがあって、そうするとですね、子宮が小さくなっちゃったりとかして、まあその妊娠した後にいろいろなトラブルが起きることが多かったので、でちょっとやっぱり最近の傾向はこう容易に手を出すっていうのはちょっと控えるような傾向にあるように思います。ただ一方で非常にこう日本で何人かすごく名手がいるんですけども、はい、小沢先生ですけども、うん、まあ、非常にプロフェッショナルが完全に貫通するんであればいい手術にはなると思うので、うん、まあ、そこのところはあれば取ればいいってもんではないと思うので、うん、患者さんの状態とお医者さんで相談してもらった方がいいと思います、
うん、ありがとうございます。じゃあ先生、それ、実は子宮筋腫は取った方がいいのかっていうと、今はもちろん相談しながら判断なんだけども、じゃあ着床の窓に影響するのかって聞かれると、これも、なかなか妊娠しないならっていう話になってくるんですかね。
窓っていうその期間限定的に筋腫が影響するかどうかちょっとわからないんですけども、実際に私たちが最近見出したロジスティック回帰分析では、エラのレセプティブと、ノンレセプティブのロジスティック回帰分析をやったんですけども、禁酒があっても、エラの着床窓ずれるっていう結論にはならなかったので、私たちのその集団ではならなかったです。ただ、禁酒もいろいろできるところが違ったりとか大きさがあると思うので、もっともっと細かく分けていくと、禁酒があるとやっぱり窓がずれるっていう可能性もあると思うので、まあ、ちょっと正解はちょっとわからないんですけども、ずれる可能性はありますけども、その着床の窓限定的にずれるのかなっていうのはちょっと疑問があるところですかね。
未来の赤ちゃんのために、子宮内膜の環境を整える、エラ、エマ、アリス。不妊治療の患者さんを思う、遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。続き東京労災病院太田邦明先生にお話を伺います。
先生、私たちですね、エラ検査の検査結果の中に結果が出ないんだけども、 着床の窓のどの結果のパターンにも当てはまらない結果っていうのがあるんです。でこれ私たち、まあ、ノンインフォマティブという結果で、お出しして再検査をお願いする形になるんですけども、でこの時に弊社の本社とですね、まあ、エラ担当の者と話していると、そういった結果の時は、子宮内膜の細胞とは異なる細胞が含まれているんじゃないかというような解釈をして言うんですね。でそういったこう話を聞いて先生の方どう思われますか？
それはあれですかね、検体が取れてないのか、取れてるけども
取れてる
内膜細胞じゃないものが見えているってことですよね。
取れてるし、RA のクオリティも良くて、まあ、NGS で何かしらのデータは出てきていると、うん、でデータは出てくるんだけども、その遺伝子の発現パターンを見たときに、もともと私たちが、まあ、データとして持っているどのレセプティブの時期でもないし、ポストレセプティブのないし、プレレセプティブのないと、うん、どのとこにも当てはまらないっていうようなものがあるんですね。これすごく珍しい結果ではあるんですけども、あって、で、その時に子宮筋腫とか、まあ、そういった症状を持ってらっしゃいませんかねっていうのをこういう話になったりするんですけども。
そうですね。まあ、一番簡単に考えると、多分よく、もうコンタミですかね、うん。他の細胞が取れてくるっていうことがやっぱあって、私も一応取るときに、子宮の中とこう引っ張ってくるときに、経管っていうんですかね、経管のものを、取ってこないようにしたりとか、一応気をつけてはいるんですけども、やっぱある一定の確率はコンタミ、
ね、
あと他のものが取れてる可能性があるのと、あとちょっとわからないんですけども、もしかしたら、まあ、今回248っていうキャンディで、候補遺伝子だと思うんですけども、はい、まあ他にもまだまだあるのかもしれないんじゃないですかね、その遺伝子のパターンが。
そうですね。うん、あるかもしれませんね。あと先生、子宮筋腫を手術で取り除く前と取り除いた後に、うん、まあ、エラ検査をもう一度した方がいいですかっていう質問をもらったりもするんですけども、この点についてはどう思われますか？
これはちょっとデータがないのでわからないんですけど、筋腫があって、
そうですね、外科手術をする前だと、その子宮内の細胞膜の細胞にまんべんなくあって、うん、偏りなんかあるようなイメージを持っていて、で、それを取って、まあ、遺伝子検査しました、エラ検査をしましたってデータがあって、で、実はその後に、まあ、半年後かわからないけども、子宮筋腫が見つかって手術するんですと、で、その後に再検査した方がいいですかって聞いた時に、私たちはまあ一応した方がいいと思いますっていう話をするんですけども、何も根拠はないです、こっちには。ただ、そういった外科的な手術するので、何かしらこう、子宮内膜のこう、何か起こってんじゃないかなっていうふうな、ほんのにふわっとしたイメージの中で話はしてるんですね。
うん。まあ、ちょっとわからないですけど、多分おそらく手術するっていうことは、不妊症の原因になってる筋腫で、いわゆる粘膜下筋腫っていう飛び出してるものだと思うんですけども、まあ、もしそういうパターンであれば、十分その内膜の遺伝子発現は変わる可能性はあって、アメリカの研究者でテイラー先生っていう先生がいるんですけども、はい、その先生がよく昔からよく出しているのが、要は粘膜下筋腫の、内膜細胞に出ている着床因子、粘膜下筋腫の場合は着床の因子が内膜組織の中で下がってるっていうふうに言ってる、言ってるので、で、一方で、粘膜下筋腫じゃないものは着床の因子がしっかり出てるっていう、非常に有名な研究が成果があるので、もしかしたらその粘膜下筋腫だった場合には、エラーの発現パターンも十分変わる可能性はあるかもしれないので、私自身ちょっとデータを持ってないですけども、推測のレベルでは、十分変わる可能性は、ヒュー・テイラー先生の話だと変わることはあるかもしれないですね。
興味深いですね。このそもそもその子宮筋腫のできるきっかけとかなんかあるんですか？
いわゆるこの遺伝子ですかね。遺伝的なものってのはちょっとはっきり言って、そのマスター遺伝子は分かってはないんですね。この、はい、これがあると遺伝子、子宮筋腫ができやすいっていうのは分かってないんですけども、まあ、いわゆるその、一般的にはその、どっかにその発現する遺伝子パターンを持ってると思うんですけども、あとは環境で、環境因子でその遺伝子が子宮筋腫ができやすい遺伝子が出てくるかどうかってことだと思うので、やはり食生活であったりとか、はい、 妊娠分娩歴だったりで大きくその発現するかっていうのは変わってくると思うので、遺伝的なものっていうよりも、はい、いわゆるそこにどういう生活習慣を送ってきたっていうことの方が大きいかと思いますね。
あまり良くない生活習慣で出やすいとかってあるんですか？
働きすぎとか、
やっぱりエストロゲンによってやっぱ大きくなったりするので。
あ、そうなんですか。
はい、エストロゲンで子宮筋腫は大きくなったりするので、肥満細胞にエストロゲンって蓄えちゃうので、やっぱり少し肥満気味の人は筋腫が大きできやすかったりとかするので、
食生活をしっかり見直す、
それも一つかもしれないですよね。
でも一回その子宮筋腫が出来上がると、ちょっとずつやっぱ大きくなってきて、さっきのまあ、バトルのあれじゃないですけども、その4センチ以上になってきたら、ちょっとこう、因子が出だすっていうのは、なってくると、こういう話を聞くと、私たちのそのエラー検査っていうものも、その周りの細胞を取っているので、結構、ちょっと先生ね、ポロッツがさっきおっしゃった遺伝子の TGF-β なんていうのはすごくあらゆる遺伝子に影響を与えるものだと思うので、十分あり得るなっていうふうに今聞きながら感じましたね。
多分おそらく、そのテイラー先生がやってるのも、うん、着床の頃の子宮内膜組織を取って、着床因子、ある、リフであったり、
はい、
プロラクチンかな、その辺の、遺伝子を見てるので、まあ、多分見てる遺伝子が違うので、もしかしたらそのテイラー先生はあるなしで見てるんですけど、もしかしたらちょっと中に飛び出してるパターンのものはエラーがずれてる可能性はあるかもしれないですね。
いや、結構こんなに私エラー検査についてのこの遺伝子の話とかをする機会ってなかなかないんですけども、はい、今日太田先生すごいやっぱり研究されていて、その知識もたくさんあるので、私すごく勉強になりました。ありがとうございました。
先生、2週にわたってありがとうございます。リスナーの皆様にメッセージをお願いできますか？
はい、今日は本当にありがとうございました。まあ、今回アイジェノミクスさんの着床の窓っていうことでなんですけども、まあ、たくさんの検査や治療法があると思うんですけども、まあ、非常にこう迷われるとは思うんですけども、一つ言えることは、昔はですね、私たち着床の窓って5日目で肺を戻すことでの検査だと思うんですけども、昔はですね、3日目で戻してたんですよね。3日目の肺で戻したので、着床の窓っていうのがちょっと今の概念と違った、あるいはもうちょっと前の世代だと、もう本当に2日目ぐらいの細胞を子宮の中に戻してたっていう時代もあるので、おおよそですね、僕の感じでは窓はあるとは思うんですけども、受精卵とお母さん側の子宮内膜でその窓をお互いにこう合わせていくっていうのが実際だとは思うので、うん、一つの検査であり、非常に興味深い検査だと思うんですけども、まあ多分おそらく自分の受精卵と自分自身の子宮内膜をもうちょっと信じてあげても、多分おそらくお互いに自分の内膜と赤ちゃんの方が調整してくれてくっつくようにはなってくると思うので、ベースはそこにあると思うので、うん、で、それでもダメだったら、こういった検査は非常に有益だと思うので、ぜひ自分の力をと自分の赤ちゃんを信じて頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございました。
お話を伺いましたのは、東京労災病院太田邦明先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは、不妊治療の遺伝子検査に関する皆さんからのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。